笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
リスナーの皆さん、こんばんは、こんにちは。アシスタントの船越香織です。
それで今なんで2回言ったの？
今夜とお昼とな
んかさ、歌の題名みたいな夜とお昼の間みたいな、なんでよ、分かんないじゃん、聞いてる人からすると
、夜と昼とオンエアされてるようで、
はい、でそれも まあね、
全ての皆さんにごきげんようと。
ごきげんよう、
はい、
ごきげんようで、また同じパターンだけど、俺自己紹介しちゃってもいいの？
お願いします。
はい、じゃあ新野です。
新野さん誰に似てるって言われたんでしたっけ？
なんでそんなことその話になるんだよ。違う、だから脈絡ないじゃん、だからいつも
いい、
なんか無茶ぶりというかさ、激ぶりというかさ、
私の中ではなんかこの、
武藤敬司です僕は。
いや、そうですよね、この前の、打ち合わせの中からもう流れていっちゃってる、
だからそれはさ、リスナーの方からするとさ、全然分かんない話なんだよね。
分かんないですよね、
分かんない。
楽しく、はい、打ち合わせをしてるんですけども、
生かされてないね。
そうなんです、はい。
普通さ、
はい、
準備があって機会があるんだよね。しっかりした準備の後には必ず成功する機会があるんだけど、準備あんなにしてなんでうまくいかないの？
本番に弱いから。
準備する必要はないってことじゃないの？
そんなことないです。
のっけからいきなり舞台に立っていいんじゃない？ドンと。
そ
の
あ、そうかもしれないですね、はい、今度からそうします。
で今日は何のネタから振りたかったの？ね、時間がどんどんこう過ぎていく。
しの、はい、さん事務所移転
しましたよ。
都会っ子になっちゃった。
田舎もなんだからね、もともとはね、初めて
23区
になりました。
なりました、おめでとうございます。
お祝いは今月中にですね。
今月中でいいですか？
いいですよ、
はい、
年内まで、来年いっぱい受け付けてます。
送りつけて。
いやいや、できればキャッシュとかが
なんかリアルな感じで。
ちょっとほら、税理士なんだからさ。
キャッシュでもあれですよ、益金参入ですよ。収入に上げてくださいね。
嫌だ
とか税金の対象ですから。
いやいや、それは嫌だよ。
取引先から
もうもらった瞬間に、はい、もらった瞬間にそのまま食べに行っちゃって、みんなでガーとか飯食って、で終わり。
総裁で OK ですね、
知らないよみたいな。もらってないし、そんなのって。
はい、そんなブラックなブラック新郎さんを
買
い
物。違うよ違う違う、俺ブラックじゃないから、俺はグレーなの。
あ、グレー新郎さん。
そうそうそうそう、あのね、物事はね、中間が必要なの。白か黒かじゃないんだよね、中間でどっちつかずとか曖昧とか、こういうのがあるから白と黒が生きてくるんだよ。
さて、今日のゲストはどっち、どの位置でしょう。
無理な感じがするなでもやってる、こうなんていうの、やっている、作品はちょっとブラックな怖い感じのもあるんでね、
なるほど、
ね、噛みつかないんでね。
はい、
見つかってて、どんなんやねんっていうね。
はい、
ってことで今夜も
よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日は達人ナンバー51番となりました。紹介いたします、山根みちるさんです。
こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。
こんにちは。両方だ。分かってるな、さすがだな。
さすがです。職業はゲーム音楽作曲家、
はい、
ですね、
はい。
ゲームのための音楽制作を主な職業とされています。はい、1963年9月23日香川県生まれ。
そうです、
はい。幼少よりピアノ、エレクトーンを習い始め、 楽譜に記した初めての作曲は小学校5年生の頃ということです、はい、高校時代大学時代と作曲の方
を、そうですね、
はい、
本格的に始めたのは高校の途中から。
あ、はいはい、音楽家なんですね。高校の音楽家、
はい、音高に行きました、
はいはい、在籍されて、はい、大学の時ですね、ゼミでコンピューター&シンセサイザーによる音楽制作に出会われます。はい、はい、卒業後コナミに、
はい、
在籍され20年にわたって、多くのゲームソフト制作に携われました。
はい、
はい、現在では独立されて、
はい、
幅広い音楽活動をされております。
はい、
あ、されていらっしゃいます。山根みちるさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
は
い、
山根さん、チルチル山根と呼んだ方がいいですか。
はい、チルチル山根っていうのはあの初期の頃
の
ペンネームでしたね。
今はチルチル山根じゃなくて、
今は普通に山根みちるで、
ね、
はい、やってます。
はい、はい、じゃあ改めましてよろしく、
よろしくお願いいたします。
お願いします。本当に来てもらいました。
本当に来ちゃいました。
なんでも居酒屋でナンパしたんですよね、新郎さん。
いやいや、ナンパというか、
くしあげさん
で、そうそうそう、ね、
ご縁がありまして、
はい、
この番組にも出てもらった、
はい、
狛江のね、山吹さんというところで、うちのクライアントとお酒を飲んでまして、
はい、
で隣に、面白そうなお姉さん方がこう
酔っ払ってたんですよ、ね、
酔っ払ってね、
肉肉って言って、私が、
そうそうそうそう、まあ、僕絡まれたんですけどね、厳密に。
そうでしたっけ、なんか新藤さんが食べてるお肉が美味しそうだなと思って、なんかそしたらケンちゃんがなんかいろいろお話を、
ケンちゃんってあの星川さんですね、山吹さんのオーナーですね、達人のね、
はい、
ですけど、で、話がこう面白くて盛り上がっちゃって、はい、あ、そうですかと、あなたがと、あなたがということになって、じゃあちょっとラジオ出てくださいよと、これゲームファンからするとね、山根さん、山根みちるという存在は多分うわーっていうね、
そうなんですか、
ただマニアだと思いますけどね、
マニアだと思いますよ。
でも相当、でもこう熱い方いらっしゃいますよね。
熱い方もいらっしゃいます、
は
い、
で海外からもファンが多いじゃないですか。
はい、海外の方が
何度も全国から、はい、全国というかその全世界からファンレター、ファンメール、
ファンメールいただいてますね、うん、はい、
ちなみに、
はい、
まあ、いわゆる代表作は、
はい、
どの作品になりますか。
ですね、古くは五右衛
門、五右衛門2、
ファミコン、
はい、
それから、
わかる、わかる、
出たのツインビーアーケード、
うん、はいはいはいはい、聞いておりますね、
はいはい、それからあとはもう、うん、悪魔城ドラキュラ、
悪魔城
シリーズでお世話になりました。
ディレクターがなんかやったやったと、うん、僕はダービースタリオンとかですねなんかそっち系ですか、格闘技系、ストリートファイターとか、そうとかね、ギャラガーとか古いですか、
ギャラガー私はユーザーでやりました、大学時代に。
世代がね近いですからね、はいそんな、ゲーム音楽家としてはもうね、日本ではこう上の 2,3 人にこう、ね、
そんなことないですよ、とんでもございません。
いやいやいや、そのあるでしょ、
たくさんもう優秀な有名な方いらっしゃいますよ、うん、海外出てらっしゃる方、
まあまあ、まあそれはじゃあね、はい、そうとして、
はい、
まあでもね、山根さんに憧れてる方いっぱいいるわけですよ。
ありがとうございます、
ね、で山根さんだってこう今はね、まあ、ある意味こうここまで成功の道にね、入ったのかもしれませんけど、こうすぐにこうその道に入れたわけじゃないじゃないですか、いろんなご苦労がこう、ね、
はい、
あったわけなんで、はい、リスナーの方々にね、あ、山根さんだってそういう流れかと、そういうことがきっかけだったんだってことをですね、まあ、お伝えしたいと、思います、
はい、
お生まれはどちらですか。
香川県、
はい、うどん食いまくり、
そうです、おうどんで育ちましたね、
はいはいはい、
おうどんとおでんと
あ、そうかそうか、でも僕なんかね、世田谷のあの辺の地元の、なんていうの、ちょっとこう、品のいい、
はい、
あの辺かなとか思ったんですけど、はい、香川県ですか。
香川県、もう田舎育ちで、割と走り回って大きくなりましたね。
丸亀とか
じゃなくて、東の方なんです。
東の方、
今市町村合併で高松市になりましたけど、
うんうん、はいはい、
当時は北郡牟礼町って言って、
うん、
いうところなんですよ。八島っていう、
はいはいはいはい、
あの山のふもと、あと薬理山っていう、うん、 香川のことが人が聞いてたら懐かしいってなると思うんですけど、
香川の皆さん、
香川の皆さん、
香川の皆さん、うどん好きで結構行ってたじゃない。
行ってます。
あ、そうですか。
はい、100円とか200円とかで食べてきました。食べ歩きしましたね。
僕も徳島から香川行った時に何センチかな、ここ回って、あれすごいですよね。うどんを茹でたを持ってきて、なんか蛇口ジャーたったらスープが出てくるじゃないですか。
出汁が
おーみたいな。
そうなんです。
あれ衛生的にいいんですか、大丈夫ですか。
どうなんですかね。
大丈夫です。
いいじゃないですか。
いいですかね。はい、そんなうどんで育って、うどんで育ったというか、まあ、香川で生まれて育って、お父さんお母様と音楽に関係されたんですか。
好きは好きみたいだったんですけど、まあ、戦後昭和7年と昭和9年ですから、あの父はカラオケが大好きで、昔は浪曲しか、あのジャズ面になりたかったって言ってましたね。クラリネット吹きになるって言って、で母はピアノとか好きだったんだけど、あのいろんな事情で、まあ、家の事情とかでできなくて、でも娘に音楽教育をしたということで、実家が、父はサラリーマンだったんですけど、母は、化粧品屋さん自宅でやってて、でしかも音楽教室もやってて、でそこで生徒1号みたいな感じで、妹と私と、でそれが最初です。はい、
そこは目覚めるということなんですかね。そのお母さんとかお父さんがこう、教えてくれたってイメージですかね。
まあ、音楽が好きな環境ではあったわけです、だからもう最初にオルガン教室みたいなところを連れて行かれた時は私多分3歳ぐらいだったんですよ。でその時はもう人見知りに引っ込み思案の子だったんで、泣いて嫌だって言って一回終了して家でまあ弾いてたんですね。でその後母が音楽教室やった時に本格的に習い始めて、でヤマハとか行ってそこで作曲も始めて、でも進路を決めるときにちょうど地元の高校に音楽科っていうのが新設されて、じゃあもうそこに行こうって言って行って、で行ってる間にYMO っていうバンドが、
イエローマジックオーケスト
ラ、そうです、ね、でそれに影響を受けてですね、作曲家に行くぞ、作曲する人になるぞって、まあ、それまでもヤマハとかでやってたんですけど、はいはい、職業として意識したのはなんだこの音楽はと思って、これは私もやるぞ、
衝撃的だ、
そう、私も女坂本龍一になってやろうじゃないのなんてその時思ってたんですけど、それで、まあ、その時思った人はたくさんいると思います。
は
い、
でも業界にじゃあ音楽には、はい、その、
はい、もう前から親しん
で スッと入ってたんですね。
そうですね、なんとなく
ピアノ見てああ嫌だっていう人もいるし、スッと入れる人もいるじゃないですか。
はい、割と母が長女だったで熱心で、学校行くまでの間も練習しなさいって言って、その間私の髪の毛をなんかこう、やってくれたりしてて、で朝練習しないと学校行っちゃいけませんみたいな結構スパルタだったんです、小さい時は。で嫌だったんだけど、なんか言われるままにやってて、でも自発的になったのはやっぱりこう、まあ、高校行こうと思った時はもう決めてましたけども、
YMO が出た瞬間ってものすごいなんかこう初めてですね、あのパターンというか、
そうです
ね、あの時ね、なんかものすごい衝撃でしたね。
そうですね、
あれを見て、冗談なのかなっていう、
その前にもね、富田勲さんとか、今ウェンディ・カルロさんとか外国のシンセサイザーのサウンドはあったんですけど、はいはいはい、日本人で、ほんでなんか中国服着て
る赤いね、
その仕方
が赤いのから言うと、
それでなんだかね、後ろでコンピューターだけ触ってる松方秀樹さんとかいて、偉いかっこよかったですね。
昭和55、6年
そうですね、1977年、8年ぐらいですかね。
はいはいはい、いや一世を風靡したというか、
そうですね、
一気に、ね、トップ3に駆け上がりましたね。
はい、もう田舎の高校生だった私はすっかりもう、わーってなって、
なるほど、ね、
でまあ、一生懸命作曲家に行くお勉強して、はいはい、それで大学に行って、で卒業の頃にゼミ 大学院に行くと、うんうん、あのコンピューターが触れたんですよ、うん、それこそ富田勲さんとかが触ってたような、うんうん、今タンスって言われるすっごいでっかい、いちいち、あの繋がなきゃいけないアナログの
はいはい、はい、ありましたね。
それで、ゼミが受けられるっていうので、うんうん、それでまた大学に残って、うん、でその間にあのそういう仕事ができるといいなと思ってたら、ゲーム会社があの、うんうん、音大にも求人を出すようになって、うんうん、それで縁があって。
そうか、ゲーム会社が音大に求人を出す。
出す。それまではなかったんです。
ないですよね。
作曲家出ても就職ができなかったんです、うんうん、フリーで CM とかドラマに行くか、うん、あとはもうハイアートのコンクールに出して、ね、うんうん、あの大変な道を行くか、ね、あとは先生とかね、うんうん、
大体でも音楽の道に行く人は音楽の先生しかないっていう、まあ、あとはピアノ そのヤマハのスクールのとかですよね、大体大きくは、
うん、あとは演奏家を目指す、バンドをやる。
でも少数ですよね、そちらのスポットが当たる方については。
うん、そうですね、うん、だから私はどうしたもんかと思ってたんですけど、うん、
ゲームですか。だからそれはやっぱり YMO の流れがあるからゲームで行こうってなるわけですよね。
とりあえずその、うん、ね、毎月給料もらえるっていうのは大きかったですね、うん、まあそっちちょっと下世話になります。
現実的やなみたいな。
鍋行くからですから、私なんて。
まあそろそろですよね。
いや、そんな家が裕福だったわけでもないですし、まあ普通の一般の家庭ですから、
うん、まあ、ね、から出てきて、
ね、そうですよ。親はなんか帰ってきてほしかったみたいですけど、うんうんうん、でもゲームの音楽面白そうだなと思って、うん、はい、行きました。
で最初に入った会社がコナミさんですか。
はい、でずっとコナミです。あ、
じゃあコナミの、まあ、社員として、はい、
そうです。
あのその頃、新入社員が音楽をするために目的で入ってくるっていうのは、まあ、初めての、はい、ちょうど
もうその頃、2、3年前後して、その前の年か前々の年か、うんうんうん、だったと思いますよ、うんうん、だからデザイナーさんも別に取る、プログラマーさんも別に取
る。なるほど。
もともとは理系の方が言ってたんだと思うんですけども、うんうんうん、私の頃から音楽の人は音大生から取るとか。
ちなみにその当時はその会社に出社して、はい、タイムカードバッと押すじゃないですか。
そうです。
会社に行ってピアノがあるんですか。
そうです。シンセサイザー大体か、うん、あの電気ピアノかあって、でギターで作曲する人はギター、うん、ピアノで作曲する人はピアノで、それでまあ打ち込みをしてっていう。
音楽が好きで、はい、大好きな人からすると、はい、サラリーマンの人の給料をもらっていきなりこう朝から音楽できるってのは幸せなことですか。です、
ね、幸せなんですけれども、なんて言うんでしょう、お仕事ですからやっぱり、うんうん、向いたゲーム
とかノルマとかありますよね。
し、うん、向いてる音楽向いてない音楽もありますから、うんうんうん、まあ、私は現場で育ててもらったって感じですね、うんうんうん、まあ、もちろん音楽大学でハイアートなことはやってましたけど、うんうんうん、当時は3パートでメロディーとベースと真ん中、うんうん、あのまあ、もう一個メロディーがあって、うん、でも効果音が鳴ったら消えるっていう、ほとんど2パートの曲ですから、うん、わーって思いながらも、うん、まあ、それそれで面白かったですけどね、うん、はい、
あの割と芸術的な仕事をやる方ってそのデザイナーなんかもそうですけど、自分のデザインをこう作りたいじゃないですか、
はい、
でもあのオーダーをもらうというか、はい、クライアントからオーダーをもらって、はい、それに仕上げなきゃならない
です。そうです。
仕上げようとした時に、はい、自分が折れるというか、プロダクトの方に合わせる必要が出てくるじゃないですか、はい、そこがまず壁ですよね。
そうです。だからそういうのを最初の3年間ぐらいは大変でしたけれども、
苦しいというか自分が変わらなくならないですよね、
うん、そうです。もう夢中で、うんうんうん、まあ、石の上にも3年と私は思ってたので、うんうん、3年間だけはどのことがあってもも
うイエスサーで、
はい、
はい、喜んでたと、
はい、
居酒屋状態で、
それで、まあ、そうですね、先輩の言うことを聞いてやってました、う
ん、でやって、何年目ですか、はい、あの自分がこう作ったのがこうグッと世に出たのは、
ちょうど3年目に行った出た夏インビーが少し話題になって、その前の、まあ、ゴエモンも結構、評判は良かったとは思うんですけれども、ですね、
記憶にありますよ、まあ、確かにね、ゲームってその好き好きもあるし、はい、やるとまた自分のこう好きなジャンルってありますけど、はい、そのツインビーとかゴエモンとかあの結構テレビでも
コマーシャル、初期の頃は、はい、初期の頃はそれがあの代表作っていうのは今からですけど、うん、まあ、その当時の印象に残ってる仕事ですね、はい、
映画とかも同じでしょうけど、その、なんかキャストとかキャスティング、そのキャラと、はい、その中のストーリーと、はいはい、 なんだろうな、音楽と、いくつかの要素がこうピタッとマッチングしないといい作品になかなかならないんじゃないですか。そういう意味ではそのこうそう、ね、なんかこうみんなで作ったっていう感じがあるんですかね。
そうですね、もう徹夜なんかもしましたしね。
ちなみに1ヶ月で何曲とか。
そうですね、そんなにでもファミコンの頃が一番大変だったかな。普通に作ったのが今はそのままツーミックスで入りますけど、当時は一回ゲーム用の音源にしなきゃいけなかったんですよ。その作業が大変で、16進の数字で打ってましたから、ドア 1A とかね、長さと高さみたいな感じ で全部ビブラートかけるんだっつったらそういう数字をまた入れて、その代わり細かく制御できましたけど、それが今聞くと懐かしいあの頃のサウンドで、まあ、好きな人は今でも好きみたいですけどね。そういうちまちまちまちましたことをやってまして、はい、
やっぱりね、本当はこうなんとかな、導入から入って盛り上がって、はい、こう一曲終わるみたいなのが作りたいわけですよね、
は
い、
そうです。
それがバサッとなんかそこだけ切られた感のあるような音楽をこう連続して、
そうですね、ですね、ループの曲を作るのはもうそれでも、その頃に叩き込まれたというか、ループして飽きさせない曲、ずっとループしても飽きさせない曲、ね、で何回聴いても耳につかない。
そっか、耳についちゃうとダメなんだ、邪魔しちゃうんだ。
耳につかないぐらいでいいんです、うんうんうん、で耳につかなくて、ゲームする人の邪魔にはなってはいけないので、で終わった時に、ね、でもメロディーだけ残ってるっていうのが一番加減がいい感じだと思います。
達人ですね。
いや、わかりませんけど、
いやいやいや、本当そうだなって。いや、僕らも研修セミナーとかやるんで、セミナーの BGM のチョイスって結構神経使うんですよ、はい、でなかなかうまくいけないんですね、でまあ、今のおっしゃったことがすごくこうなんか相通じるというか、あ、なるほどなっていう。
だから何回も聞いても、邪魔になりすぎるといけないんですよ。すごい曲っていうのは一回聞いてわって引きつけなきゃいけない場合もあるし、ゲーム中っていうのは派手な曲でも、やってる人の邪魔にならないように集中できるような感じで、はい、
欲が出て音楽で盛り上げてやろうなんて欲が出たらダメなんですね。
そうですね、控えめぐらいでもちょうどいいと思いますけどね。
なるほど。で、コナミには、何年ぐらい、
ちょうど20年、丸20年です。
20年、
はい、
20年で相当ですよね。
はい、ました。はい、
その音楽のセクションでこう役職とか上がっていくんですか。
上がっていきますけども、結局も管理職に、ね、なるのも私はどうかなと思って、それで、同じく自宅で仕事ができればいいなと思ってっていうのが一つのきっかけだったのと、あとはね、やっぱり20年間ずっと打ち込みずっとやってきて、でその間ハードは進化してきたんですよ。最初3パートからで6パートになり、で FM 音源から今度取り込んで何でももう2ミックスで流せるプレステぐらいの時代からなって、でそこでもそこから先は自分が変わらないと、ゲーム機はもう、まあ、プレイステーション3とかありますけど、表現する側からしたらそんなにもう それまでにオーケストラでも何でも入るしっていうところで、なんか違うもっと他の、まあ、芸風を広めたいっていうか、違うこともやってみたいって思ったのと、あとは行き詰まりもありました、正直。はい、
こうまあ、なんかな、右脳で処理をすると、まあ、右脳で何か想像するというのは、煮詰まりますよね。
そうなんです。
こう時期で、はい、壁を破るってすごく大変じゃないですか。はい、
それで私、学校も行ったんですよ、音楽の、まあ、ちょっと違う、
ジャンルというか、
でその時の卒業も一応生徒さんたちが作るやつ、私も混じって作って、でそれ今日持ってきた曲ですけども、で
今日ね、番組最初から冒頭からずっと、はいはい、
そうです、
作られた曲を流させてもらってますけども、はいはい、
全部この学校3曲ともこの時代に作ったもので、1つは私のホームページで流れてるやつですけど、はい、それ でこれに行くうちにやっぱりやめた方がいいなと、
やめた方がいい、
うん、やめる、
会社を辞めよう
ってことです。だから迷いがあってこういう学校に行き始めたんですけど、で思いもしない、それこそ山根さんの音楽で育ちましたっていう生徒さんたちと一緒にやったんですよ、通って。
なるほどね、
はい、
はいはいはい、
で迷いま ましたけども、やっぱり今がいいんじゃないかと思って、で独立しました。
はい、こういう仕事をやってると、まあ、その周りもチヤホヤすると思うんですよ、売れてくれば。
まあ、
ありますよね。で収入もそれなりにこう、まあ、上がってきますよね、まあ、通常の OL とは違った。
そうかもしれません
ね。で、はい、プライドもこうもちろんついてきますよね。
まあそうなんですかね。
そこ、まあ、もちろん壁があったから行ったんですけど、さすがに自分 の, なんつの楽曲で育ちましたっていう人たちと一緒に学ぶっていうのは相当何かないとこできないかなと思うんですけど、
そのぐらい切羽詰まってたんだと思うんですよ。で私ね、2007年ぐらいかな、2006年ぐらいかな、もうあまりに忙しくて、自分が作った曲がそのテーマが同じゲームの中の他のところに出てきたりして、気づかないんですよ、量産してるから。でディレクターさんに、あれこのメロディーあの時のあの曲にも出てこないって言って、で聞いたらあれと思って、同じものを作ってたわけですね。あ、これはちょっともうなんか変えないとなと思って、それからちょっと考えるようになったんですよ。
なるほど、だからすごくこう分かるような気がしますね。仕事に追われてるのか、その生み出すことにちょっとこう煮詰まるとかって疲れてきますよね。
疲れてきますね。
アイデア出なくなりますよね。
はい、
そういうのをちょっと感じるんですよ、時々。で休めないじゃないですか。
そうですね、
もうオーダーがずーっと広がっていくと休めないですよね、はい、全然。そういうのも含めて決断ができたっていうのはやっぱり素晴らしいなって。
なんかいろんなことでね、いろんなことがあって、
大体でもそこでこうなんか煮詰まって終わる人多い中で、それはね、ちょっと決断ができた。それは迷って自分でなんか掴みたかったんですね、新しいところにね。
そうです、はい、ここに行ったのは良かったですね、いろんな、まあ、いろんなご縁でね、
なるほど、
はい、
そうですか。来週もですね、また山根さんに来ていただきまして、はい、一番苦しいところから、はい、その今まあ、ね、自分の足で歩いていらっしゃるその姿をまた送りたいと思います。はい、じゃあまた来週よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
プライベートのチルチルミチルさんを少し、
はい、チルチルミチルチル山根さん、
チルチル山
根、チルチルミチルは青い鳥だから、
でもチルチルミチルってよく言われます、呼ばれます、
ですよ、ミチルですからね、
感じふわっとした感じですよね。
はい、
青い鳥どこにいる、
それはよく言われます、ぼーっとしてるって、
青い鳥どこにいるんでしょうかって聞くのかと思うんだけど、自分で探せよって、
ね、
本気だ本気だ
なんでも日課が朝風呂と、
そうです、
読書と、はい、猫の散歩。
そうです、
猫ちゃんがいるんですね。
そうなんです、散歩する猫なんですよ。
猫が散歩する、犬じゃなくて猫が、
猫なんですよ。
猫首輪つけて、
そうです、リードつけて
そうです、一緒に散歩をするんですね。
そうです、で話しちゃうと交通事故とか喧嘩したりすると嫌なので、だから私がちゃんとこう持って、
はい、そんな素敵なミチルさんを来週もお迎えしてお送りしたいと思います
大丈夫か船越大丈夫か、時間見てるか、
はい、それでは皆さん、
いやいや早いよちょっと
ディレクターが巻いて巻いて
巻いてなの、本当、はい、じゃあね、来週もゲーマーの皆さん、あ、ホームページで山根みちる、みちるはカタカナです、ぜひご覧ください。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか？